説教、彼らを許しください。シドモト牧師。
今朝の説教の結論は、このルカ福音書第23章の34節の言葉、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのです。人々はイエスを十字架につけた。二人の犯罪人も、一人は右に一人は左につけられた。その時主イエスは父なる神に向かってこの祈りを祈った。彼ら、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか知らないのです。彼らとは一体誰か、まあ、直接にはこの、十字架につけてつけた、まあ、この兵士たち、もちろんそれだけではなく、イエスを十字架につけるに、つけることに関与した、まあ、全ての人を指すと、まあ、裁判で死刑の判決を下した、まあ、ピラト、そのピラトのそそのかしたのは祭司長たちや律法学者たち、さらには弟子のユダ、その手先となったユダ、そのような人たちがいたのかなと考えられます。まあ、いわばイエスの敵となった人々、イエスは教えの中で弟子たちにこう教えられたことがあります。それはこのマタイ伝5章に書いてあります、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は語っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと、このマタイ伝5章の中で語ってるんですね。敵のために祈りなさいとイエス様は教えた。文字通り教えただけではなくて、またこの祈りの言葉で終わらせるのではなくて、ご自分の体をもってこれを実現された。ここにイエスの自身の肉が裂かれ、血が流された、そういう事実が繰り広げられた。事実としてそれが表された。ヘブライ書の中に、血を流すことなしに罪の許しはありえないのですという言葉があります。この祈り、父よ、彼らを許しください、この祈りは罪の許しの祈りでありますね。しかも罪の許しの、それは言葉ではなくて、単なる祈りでもなく、その言葉、祈りは事実として結実している、そう受け止めることができます。この祈りは今言ったように、当時そこにいた人々だけではなくて、さらにはあなたのために、私のために、十字架の主が祈っておられる。そこまでイエス様の祈りは遠く広く永遠的なもの、そこまで彼らのこの、彼らをお許しくださいということの中に我々もこう含まれているということ、まあ、このことに今朝特に目を開かれていきたいと思うのであります。この32節以下のところに具体的にその十字架の場面にどういう人たちがいたかということが書かれてありますね。民衆は立って見ていた、35節ですかね、民衆は立って見つめていた、見ていた。議員たちも、ユダヤの宗教の会議の議員たち、ローマの兵士たち、 いずれもですね、こういった、お前がユダヤ人の王なら、救い主なら自分を救ってみよう。自分を救えない者がですね、なんでメシアと言えるんだ。自分自身も救えない者がですね、どうしてこのキリストである、救い主であると。そう彼らは言って、キリストをあざけり、罵り、軽蔑し、侮辱の言葉を吐いた。今こそですね、十字架から降りたならばですね、俺は認めてやるじゃないか。そう言ったって言うんですよ。犯罪人の一人も同じことを言っている。これが39節に出ている。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。そう言った。また当時十字架刑に処せられるために、十字架の上にどのような罪で死刑になったのかを示す、まあ、つまり罪状書きといわれる罪のこの人が死刑になった理由はこうですというような意味のことを示すそういう縦札プレートがですね掲げられる習慣があったっていうわけです。どのような罪でそれがこの人は十字架についているのか。イエス様の場合ですとそれを決定したのはですねローマの当時の総督このピラト、まあ、ピラトはイエス様を裁判するために直接関わっておりましたし、そのためにピラトが罪状書きを書かせたわけですよ。何と書いたか、それはこれがユダヤ人の王というものであった。イエスはこのローマ帝国の権威に反抗したユダヤ人の王、まあ、つまりローマにはカイザルという王様がいるわけです。これに対してユダヤがですね、イエスを王様とした。自分を王様と言った。ローマの帝国に支配されていながら、自分たちは自分たちの王がいると言って、その反抗したっていうんでしょうか。そういうことであった。ローマの皇帝の権威に反抗した。ローマに対する反逆罪のゆえにこの男は十字架につけられたんだ。反逆罪ということで、これがユダヤ人の王ということの意味であります、ね、これは一般の人々も理解できるイエスの目に見えるそういう姿で当時あった。しかしこのルカ福音書を読んでみますと、この前のページあたりですかね、14節なんかで、23章の14節では、あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかったとピラトは言ってるんです。さらに22節でもこの同じページにありますね。二度目に言った、この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だからこの鞭で懲らしめてそれだけにして釈放しよう。ところが人々はこれに対して叫んだ。このイエスを釈放するならば、ピラト、あなたはローマの総督とか言ってるけれども、ローマの皇帝にですね、カイザルにですね、この友ではない。お前こそ国のローマの反逆者になってしまうんだということを言ったわけであります。王と自称する者は皆皇帝に背いています。これはヨハネ福音書の方にそんなことが書いてあります。そう言ってピラトはですね、人々から、まあ、いわば脅迫されたっていうんですかね。人々の人気を失うということに、イエス様をこう無罪にしてしまったらば、お前こそですねローマ の反ローマということでもって訴えられるぞというふうに脅したわけであります。ピラトは民衆から人気がなくなることを恐れ、 死刑に値する罪はなかったキリストに十字架刑、死刑の判決を下した。これらはいずれも目に見えるところの十字架についてのこう目に見えるところはそういうことが起こってたということであります。これに対して聖書は何と言ってるのか。これに対してイエスの十字架の死の隠された意味、そのことを意義を明らかにしている聖書であります、ね、聖書はすでに、イエスはすでに今までですね、この十字架につけられる前に3回ほどご自分は祭司長長老たちに排斥されて、そして十字架につけられて、引き渡されて十字架につけられる、そして3日目によみがえるということを、まあ、3度ですね、予告していたわけであります。ここに一応3つ、ルカ福音書の3つですね、丸1、丸2、丸3の例を挙げておきましたから、丸2だけ読んでみますね。で、9章の44節にこう書いてありますね。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、さまざまな奇跡に対して驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そしてその続きの45節にはこう書いてあるんですね。弟子たちはその言葉の意味が分からなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねることができなかったと書いてある。つまり弟子たちは十字架につけられる、これは前の、ずっと少し前の話ですから、まだその時は来てないわけです。なんでイエス様が十字架につけられるんだということをですね、理解できなかったと書いてあるんです。その意味が分からなかった、まあ隠されていた、その意味は隠されていたということであります。さらに3番目の18章のところにはですね、一番最後の方ですけども、人の子は3日目に復活するというふうに同じようなことを言うわけですよ。3回とも大体同じ内容のことを言ってるわけです。3回っていうのは繰り返されていますけれども、大変重要なことであるから繰り返されていると思います。確かであるということであります。で、この18章の34節のところ、12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのであると書いてます、ね、これルカ福音書に書いてる、18章に書いてるんです。十字架の意味は、実はイエス様が十字架につけられる、これは金曜日ですよね、その前の晩、これは最後の晩餐の木曜日、その最後の晩餐においてその意味が明らかにされたんだということであります。最後の晩餐の席上、こう書いてますね。パンを取ってそれを裂いて弟子たちに与えた。これはあなた方のために与えられる私の体である。杯を取り上げ、この杯はあなた方のために流される私の血であると言った。これは前のページの22章の書いてます。で、ここに、これは実は今我々はこの聖餐式、今日も聖餐式があるわけですけど、そこで、繰り返しなされているわけで、それがまあ再現されているわけですけども、思い起こし、そこでまた新しくされるわけですけども、ここに使われておりますイエス様はパンを取ったと。で、それはこれ私の体であるでありあなた方のために与えられる、与えられる。そして杯の方はですね、あなた方のために流される血というふうに言った。この与えられる、流されるというこの受け身形の表現、実はこれは神の 神的なですね、神の強い意志、まあ、キリストの強い意志というふうに言ってもいいかもしれません。ここにはこの大変キリストのその御業のですね、そのことが自然に血が流れたとかですねというんじゃないんですよ。与えられる、あるいは流される、自然に血が流れるっていうんじゃないんですよ。血が注がれるという意味なんですよね。キリストの、キリストが自らの命を私たちに注がれるということであります。注がれるんですよ。ただ流されるんじゃないんですよ。ですから聖餐式においてなすこと言われていることはそのことであります。そしてこれが実は十字架においてなされていることですよ。なされることだ。誰も知っておりますこのローマ書第5章の5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるという言葉がありますよね。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれる。実はこの流されるという言葉、これは注がれる、これ同じ言葉です。ですからまさにこの神の愛が私たちのためにこの注がれる、そのために肉が、キリストの肉が引き裂かれる、そういう強い意志、あるいはそういう計画、そういう出来事がここにある。マルコ福音書10章の45節では、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。ここにそのまさにキリストの意志が、つまり能動的にこの積極的にこの技が行われたということが隠されているわけであります。人間に命を与えるために、あるいは言い換えれば神の愛を私たちに聖霊において注ぐために、自らの命をこの捧げる、それが十字架の死の隠された意味であるということであります。キリストの十字架は表面的に見ると、先ほど見ましたようにローマ帝国の王カイザルに反逆して死刑の宣告を受けて死刑に、十字架刑に処せられたように見えます。表面的にはそう見えます。事実もそうです。歴史的にはそういうふうに見えます。そう解説されています。ああそうなのかと分かります。しかし聖書は、それは表面的なことであり、そこに隠された意味は、それはキリストご自身がの十字架の死は、キリストの祈りにあるように、神を知らない人間が発する神へのあざけりや神への罵り、神への背きを許して、キリスト自らが人間の罪の重荷を負って、私たちに神の命と神の愛を注ぐための死であった。一般に人間の社会にもですね、このような隠れた犠牲によって支えられているという面があると思います。我々はこう本当に、子育てて苦労している。多分親は多分このために、子どものためにですね、陰でいろんな形で、こう支えてるんじゃないですか。表面的には出ないとしても陰でちゃんと支えている。ですから子どもである我々、自分は本当に一人で大きくなったようにこう思ってる面があるかもしれませんが、実はそうではないと。やっぱりそこに親のその隠れた愛の働きがあったんだと思うんですね。まさにそういうことによって、実は社会も支えられている面があると思います。 隠れたいろいろな愛の働き、隠れたいろいろなですね、そういう技によって支えられているということがあると思います。人間はそのような愛を注がれて成長できるんだということを聖書は明らかにしております。先ほど読んだイザヤ書第53章のこの12節だけ読んだんですけど、11節のところにはこう書いてあります。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。そして12節今日読んだところですけども、彼は自らを投げ打ち死んで、あ、ごめんなさい、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさに十字架を担っていくというそのことがですね、この隠れた仕方でキリストによって行われたんだということであります。このキリストの、祈り、父よ彼らを許しください、自分が彼らは自分が何をしているのか知らないのですというこの祈り、許してくださいというこの祈りは、これについて熊野義孝という方はこう書いておりますね。このキリストの祈り、この記事は今日まで幾千億の魂を目覚まし救いに導いたことか。そしてここに類いなく鮮やかに表された主イエスの精神はそれ以来変わることなくキリスト教的人間形成の典型を成している。巨大な歴史がここから不断に生み出される。まあ分かりやすく言えばですね、イエス様のこの祈りは祈りがのためにです、祈りによってまさにキリスト教的な人間がここから生まれたんだって、生まれてきたんだ、生まれてくるんだと言ってるんですね。実はこの祈りによってこの新しいキリストを信じる者の人間というものが生まれてくる、そういう祈りに なっている。ステパノという人についてもこの使徒言行の中に出てきますけど、ステパノも同じような祈りをして迫害を受けて死んだと書いてます。ステパノの祈りは実はこのイエス・キリストの祈りにその根源があるわけであります。ちょっとこれは古い話になりますけれども、ここに例を一例を挙げたのはですね、この1945年に日本は敗戦を迎えるわけですね。日本とアメリカは戦争したわけですよね。若い人は最近分かってないみたいなんですけど、そして1941年の時に日本が12月8日ですね、先制攻撃をした。そしてそれはこの真珠湾攻撃ですよね。でその時の真珠湾攻撃の先制攻撃の総隊長に淵田光雄という人がいたわけなんですよ。でこの方は戦後ですね、実はこの聖書の言葉を読むことになるわけなんです。そして、詳しいことは申し上げませんけれども、一言だけ言うと、この聖書の言葉に出会って、改心し洗礼を受け新しい人間とされていったんですね。でこういうふうに書いてるんですね、この聖書を読んだ時の自分は衝撃っていうんですか、イエス様が十字架につけられたことは知ってた。そして二人の強盗もそこにですね、いたということもですね、この、もう分かったと。しかしそれは自分に関わりがあるとは考えていなかった。私はこれがイエスが当面のユダヤ人やローマの兵隊たちに対する取りなしの祈りだと思っていたのだ。直接そこにいた人たちのことを取りなす言葉だと自分は最初考えた。ところがその時であると、彼らをお許しくださいという彼らの中に お前も含まれているのだぞ、とのそういう啓示であった。するとその次の祈り、彼らは何をしているのか分からずにいるのですという言葉が私の胸を突き刺した。自分は軍人であったので、47年間その軍人としての働きを一生懸命した。普段ならばこの人を殺したならば、それはこの公主刑は免れないけれども、戦場においてはたくさん殺した方が勲章にありつける。自分なんかも真珠湾でですね、3000人を殺したって言うんですよ。でそれが勲章になったんですよね。ところが自分はその遺族たちを思いやって胸のうずくのを覚えていた。私はしかし神を知らなかった。神を知らないで神から離れている存在、それが不義であって、これを罪というのである。聖書的にはこれを、現在っていうんですか。そしてこの現在があるので、もともとの罪があるので、あの罪この罪といったいろいろな罪がそこから派生してくる。実は神を知らないで47年間自分は生きてきたんだ。まさしく罪人であった。一般に人々はこの罪人だと呼ばれることを嫌う。特に道徳的に行いの高い人ほど嫌う。けれども罪の意識が伴わなければ、イエス・キリストにある神信仰は芽生えない。それはイエス・キリストが十字架で血を流して、父よ彼らをお許しくださいと取りなしの祈りをしてくださったのは、この罪の贖いのためであった。この罪の贖いのためだった。あの罪この罪、その根源にあるこの根本的な神を知らない、神から違反している、神から離れている、そういう人間の姿、これがこの罪の贖いのために、これが実は十字架の贖罪であり十字架の許しである。私は47年間も何をしているのか分からずにしていたという自分の罪を自覚した。そしてはっきりとイエス・キリストが私の罪の、その罪のために死んでくださったんだということを知った。まあ、そう書いておりますね。まあ、これ自伝の自助伝みたいな中です。ここに書いておきましたね。書いてますけど、真珠湾攻撃、総隊長の回想自助伝ということであります。そこで読んで、少なくともこういう人が一人、まあ、たくさんいるんですよ他にも。だけど一人でもこの人が出たというこの事実に我々はですね、目を開いていなきゃならない。そういう仕方で我々もですね、今クリスチャンとして今日ここにいるんじゃないですか。いろんな歴史的な経緯違う、生きてきたことは違うと思います。しかしイエス・キリストはこの罪のために自らを投げ打って血を注ぎ出して私たちの贖いとなってくださった。私のためにキリストは、この十字架のキリストは祈ってくださったんだということでありますね。聖書はこのような新しい人間の誕生ということがの最初に、キリストと共に十字架につけられた一人の犯罪人であったことを示しております。今日の聖書の後半の方、二人の犯罪人の一人は罵り続けていた、そのままだった。しかしもう一方の犯罪人はですね、これに対して、イエスよ、あなたが御国においでになるときには私を思い出してくださいと言ったんですよ。 ここにある説明を読んでみたらこうですよね。これに対するキリストの答えはなんと明確なことであるか。あなたは今日私と共に楽園にいる、と言われた。イエス様が御国おいでになる、それはいつなんだろうか。それははっきりと分かんないですよね。不確定の時、しかしイエス様は言われた。あなたは今日、そんな不確定なことじゃないんだと、救いは。今日、ここにあるんだ。私と共に楽園にいる。犯罪人は私を思い出してくださいと言った。イエス様、あなたの記憶の中に留めてください、そう言ったんですよ。記憶、そんな曖昧なことではない、我々は分からないですよ。イエス様はっきり言われた。そんな私の記憶ではないんだと。私と共に今日あなたはパラダイスにいると言ったんですよ。この言い切ってますよね。つまりキリストと共にあるということは、死んだ後に行くっていうだけではなくて、今ここからすでに始まっていることなんだ、始まることなんだということでありますよね。その私たちが生きている時も死ぬ時も、私たちは私たちのただ一つの慰め、力、まさにそれはイエス・キリストと共にあることなんだ。信仰はですから先のことじゃないんですね。死んだ後の話じゃないんですよ。もうここから、今からキリストと共にあるということを本当に信じていく、そこに新しいキリスト教的な人間が生まれていくんだということですよね。ここに生きることが私たちのこの地上にあってですね、生きていく信仰者の姿であります。ここに書きませんでしたけど、テサロニケの手紙の方、またね、そのことを書いてますので読んでいただきたいと思います。お祈りします。